お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその48回目、テーマはヤコブ10人の息子たちをエジプトへ送るその2、人質として残されたシメオン、そして9人の兄弟たち家へ帰る。ヤコブ息子たちをエジプトへ送る。兄弟たちヨセフの自宅でもてなされる。今日の聖書の箇所は創世記42章19節から38節と43章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記42章の学びを続けていますが、創世記42章19節から20節。もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。兄たちは大人で、ある者は50歳を超えていましたが、今彼らは自分たちが本当に苦境に立たされていることに気づきます。彼らは神様を恐れる者に取り扱われてはいましたが、この人が何をするかわからないので非常に怖がっています。ヨセフは彼らが誠実な男たちであるかどうか見るためにテストをしているという口実で弟のベニヤミンと再会しようと計画します。21節。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。彼らはヘブル語で話していますが、ヨセフはそれを理解できます。ヨセフは彼らに通訳者を通して話していました。そうする必要はなかったのですが、エジプト人のふりをしていたのでそうしたのです。彼らは自分たちのした罪を告白をしています。22節。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今、彼の血の報いを受けるのだ。彼らは自分たちに起こっていることは、自分たちがヨセフにしたことに対して、神様が復讐しておられるのだと感じています。23節から24節。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼と彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った。彼らはこの悪いことが自分たちに起こっているのは自分たちがヨセフに対して行った悪のためだと言っています。今彼らは自分たちがしたことを本当に悔いています。 ヨセフはそのことを全部聞いて、彼らの方に気持ちが少しずつ動いています。ヨセフはここで彼らの心を試す厳しいテストをします。一人を残さなければなりません。そしてシメオンが残ります。ヨセフはとても兄弟たちの行為に感動し、泣かずにはいられませんでした。でも彼らから離れて泣き、顔を洗い、何も起こらなかったかのようにまた席に戻ります。ここで彼らがなぜシメオンを選んだのかは私にはわかりませんが、私はヨセフが滞在している間に兄弟で話をしてシメオンを選び、ヨセフがそれを受け入れたのだろうと思います。25節。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにした。ヨセフは彼らからお金を取ることはできません。そこで彼らの穀物への支払いを返しただけでなく、帰りの道中の食料まで与えました。26節から28節。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせて、そこを去った。さて、宿白女で、そのうちの一人が、自分のロバに飼料をやるために袋を開けると、自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が返されている。しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは心配し、身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。彼らはこのことは神様からの裁きだと感じました。まあ普通ならお金が返されたというのは良いニュースだし、素晴らしいことですが、彼らは困ったことになったと思い、心配にさらに心配を加えただけでした。彼らはどうしてすぐにエジプトに引き返さなかったのでしょうか。おそらく彼らは、もし戻っていたら、もっと面倒なことになると恐れたのではないかと思います。そしたらきっとあの人物は、自分たちがお金を盗んだと糾弾すると思ったに違いありません。そして、あえて危険を冒すより、再びエジプトに戻るときにお金を返すことにして、とりあえず家路に着きます。29節から34節。こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が、私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない。私たちは12人兄弟で、同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが、末の弟は今、カナンの地に父と一緒にいる、と申しました。するとその国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方が正直者かどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私のところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持って行け。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れて来い。そうすればあなた方が患者ではなく、正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。彼らは人質としてエジプトにシメオンを残してきました。35節。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、 めいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。彼らはこれは何かの企みだと思い恐れました。36節。父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。ここにはこんなことが皆私に降りかかってくるのだと書かれていますが、これはヤコブの信仰がまだ十分成熟していないことを示しています。37節から38節。ルベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻します。しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中で、もし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。ご存知の通り、ヨセフは彼のお気に入りでした。なぜなら彼は愛するラケルの息子だったからです。今ヨセフはいなくなり、ヤコブは心を痛めています。そして今ラケルのもう一人の息子を失うかもしれないという事態に直面して、ヤコブはもしそんなことが起こったら自分は死んでしまうと言っています。彼の人生は異常なほどにベニヤミンの人生に深くつながっています。ベニヤミンという名前は彼の右手または杖という意味です。ですからヤコブは自分の右手であり杖であるこの子に寄りかかっています。彼はここ数年ずっとそうしてきました。ですからヤコブはベニヤミンをエジプトには行かせないと主張するのです。そしてその間、気の毒なシメオンは牢屋で足止めを食らっています。さて、いよいよ43章に入りますが、飢饉があまりにもひどかったので、ヤコブの息子たちはベニヤミンを伴ってエジプトに戻ることを余儀なくされます。エジプトで彼らは再びヨセフに謁見し、ベニヤミンを紹介しますが、ヨセフはこの時にも彼らに自分のことを明かしません。この章は聖書の中でも最もドラマチックな章の一つです。ベニヤミンがヨセフの前に出た時ほど感動的なものはありません。彼らを再びこの地に来させたのは飢饉の深刻さでした。しかし、もし飢饉が終わっていたら、シメオンは一生、まあ少なくともヨセフが解放してくれるまではエジプトの牢獄で過ごしたことでしょうとマギー博士は述べています。創世記43章1節から2節。さて、その地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。ヤコブは彼らがエジプトに再び行かなければ、彼らは飢え死にするだろうということに気づきました。3節から5節。しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、 私たちは下って行って、あなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を生かせないなら、私たちは下って行きません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ、私の顔を見てはならないと言ったからです。ここで呼ばれているあの方というのは、自分たちの兄弟のヨセフだったのですが、彼らはそれを知りませんでした。彼らはヨセフが出した条件をよく知っており、彼が本気だということを知っていました。ユダは父にきっぱりとこう言います。あそこへ行くためには、ベニヤミンがいなければいけません。前回お父さんはベニヤミンを私たちと一緒に行かせませんでしたが、もし今回も行かせないなら、私たちが下って行っても無駄です。あの方は私たちにお会いにならないでしょうから。6節から7節。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのか、というので問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れて来いと言われるとは、どうして私たちにわかりましょう。気の毒な年老いたヤコブは本当にがっかりしています。一体全体なんでその人にもう一人弟がいるなんて言ったんだと言っているんですね。彼はこの時点でヨセフがどのみちそのことを知っていたということは気づいていません。でも、ヤコブは息子たちが黙っていてくれたらよかったのにと彼らを責めています。8節から9節。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけて行きます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が、彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一、彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。兄弟たちは父親に対して、なかなか責任のある返事をしています。彼らは、その方に、何もかも話すつもりだったわけではないが、彼がしつこく探りを入れ続けたのだと父親に話しました。この人物は情報を手に入れるまでやめようとしなかったわけです。仕方なくそこでユダが保証人として名乗りを上げます。ここで少し考えてみたいと思いますが、これを聞いているあなたも私も今日神様の前での永遠の保証人を持っています。その方はユダ族から出られた私たちの救い主イエス・キリストです。主イエスが私たちの代わりに罰を受けられました。私たちは自分の力では神様の標準に達することはできませんでした。そこで主イエスが神様と私たちの仲介者として、私の保証人となって、ご自身の命を私たちのために捧げてくださったのです。十節。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰って来られたことでしょう。ユダは、もしお父さんがベニヤミンを行かせてくださっていたら、もうあそこへ行って、家に戻ってきているところでしょうと言います。11節。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下って行きなさい。 乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド。ここで彼らに足りないものは穀物だということがわかるでしょう。彼らは命の支えであるパンにこと書いていました。彼らは蜂蜜もナッツも香辛料も持っていました。そこでヤコブはこの方に贈り物を贈らなければならないというのです。12節から14節。そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけて行きなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように。そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように。私も失うときには失うのだ。そして年老いたヤコブはついにベニヤミンを手から離して兄たちと一緒に行かせます。15節。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。ヨセフがベニヤミンを見つけたとき、彼の心は張り裂けんばかりだったと思います。16節から17節。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ヨセフが彼らを家に招いた動機は明らかです。自分の家で内々に彼らと話したかったのです。18節。ところがこの人たちは、ヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのはこの前の時、我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として、我々のロバも一緒に捕らえるためなのだ、と彼らは言った。今彼らは完全にパニックに陥っています。彼らは、この人が彼らを良い目的で家に呼んだとは到底考えられませんでした。この人は前の時はあんなに彼らを厳しく扱ったのです。そして今度は昼食に呼んでくれるなんて、きっと何かあるに違いないと心の底から恐れたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブ十人の息子たちをエジプトへ送るその2、人質として残されたシメオン、九人の兄弟たち家へ帰る、ヤコブ息子たちをエジプトへ送る、そして兄弟たちヨセフの自宅でもてなされるというテーマで、創世記42章19節から38節と43章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記43章19節から34節と44章1節から18節、兄弟たちヨセフの自宅でもてなされるその2、ヨセフ兄弟たちを家へ返す、そしてユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出るをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。